上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田そう院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田そう院長から目から鱗の話を聞いていきます。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第57回の今夜は1960年昭和35年です。上田院長、3月になりましたね。
だいぶ暖かくなっちゃいましたね。
そうですよね。上田院長、花粉症は大丈夫なんですか？
花粉症あります。
あ、
ひどい時はもうタラタラです。
あ、そうなんですね。
はい、
上田院長の場合はこう薬は
飲んでないです。
飲まないで
当たって砕けろ作戦です。
なんですね。
はい、
ちなみに漢方とかいいんですかね？
私はね、効かないです。
あ、そうなんです
か。ただ漢方が欲しいっていう人はいます。
あ、そうなんですね。
はい、眠くならないんで漢方は。
ああ、そうですよね。
普通の鼻炎薬眠くなっちゃうんで。
はい、で今回は血圧について何度でもについて目から鱗の話をしていただきます。血圧について何度でもについては後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は1960年昭和35年をピックアップします。まずは1960年の出来事を見ていきましょう。天皇陛下がお生まれになった年なんですよね。で、先月2月23日に天皇誕生日ということで、はい、そういう、記念すべき年だというところですね。そしてローマオリンピックが開かれました。ちょうど今ね、冬季のオリンピック終わったばかりで、盛り上がってましたけれどもね。このローマオリンピックでは日本は金が4個、銀が7個、銅が7個ですね。この時ね、金はすべて体操だったんですよね。ちなみにマラソンはですね、エチオピアのアベベ選手、
有名ですね。
はい、でこの時なんですけれども、裸足で走ってたんですよね。
すごいですよね。
は
い、
でこれもともとは靴持ってたんですけれども、靴が壊れてしまったので、合う靴がないからって言って裸足で走ったということなんですけれども、で4年後の東京オリンピックでは金メダルを取ったんですが、その時はですね、実はアベベ選手プーマの靴を履いていたと。
ほう、
はい、で一時期鬼塚タイガー、現在のアシックスの靴も履いてたんですけれども、結局契約の問題でプーマの靴になってと。で銅メダルを取った円谷幸吉選手は鬼塚タイガーの靴を履いていたというようなプチ情報も。
おお、すごいですね。
はい、そして有線放送が流行ということで、これ有線放送では喫茶店とかでよくかかっている曲が、元全盛期を迎えていたと。そしてインスタント食品が登場ということで、カップラーメンがこの時期から出たと。上田院長、カップラーメンで食べることはあるんですか？
出始めは食べてましたよ。
あ、本当ですか？
日清のなんとかとかやつ。
はい、
カップヌードル。
はい、あ、そうだったんですね。じゃあ嫌いではないっていうか。
今は食べれないですね。
あ、ちょっとやっぱ胃がもたれちゃう。
いや、しょっぱすぎる。
あ、
味が濃い。
そうなんですね。山形に住んでらっしゃった時って、東北はなんか味が濃いっていう話もよく聞くんですけど、あんまり
それとは関係ない。ああ、濃いは濃いですけどね。
はい、
うん、
だけど今はそんなに濃いものはって感じ。
濃いの大丈夫なんですけど、インスタントは薬臭く感じちゃうんで。も
あ、そういう、さすがもう研ぎ澄まされた、味覚になってるんですよね。そしてだっこちゃんが大流行したということなんですが、だっこちゃん、空気で膨らますビニール製の人形で、これ若い女性がだっこちゃんを腕につけて街を歩いていたという。
おお、だっこちゃんはイメージはあったんですね。ありますけど、
でも
腕につけてたんだ。
はい、上田院長の頃はもうだっこちゃんは
終わってた。
そんなには、はい、ということですよね。そしてクレジットカードが登場した年でもありました。さらにカラーテレビが本格的に普及していた年ということで、上田ちゃんも気づいたらもうテレビはあったんですか？
いや、うちはね、白黒だったですね。
あ、
最初
で途中から
カラー
になったという。
はいはい、
ただこの頃まだカラーテレビって高級品だったと思うんですよね。やっぱ昭和40年代になって徐々に皆さんカラーテレビになっていったというような感じで。
じゃあうち遅かったね。
あ、かもしれません、
ね、白黒でした。
そして都営地下鉄1号線が開業という年でもありました。この時は押上浅草橋間ということで、これ都営浅草線ですね。で現在都営浅草線は押上から大田区の西馬込までなんですが、実は京成線や京急との乗り入れでね、今羽田から成田までつながっているんですよね。はい、そして今都営線は現在は浅草線、三田線、新宿線、大江戸線になっています。で 東京メトロがありますよね、うん、昔は A 団地下鉄だったんですが、うん、これ2004年までは A 団地下鉄と言っていたんですけれども、現在は東京メトロになりまして、まあ、銀座線や丸の内線など9路線があると、
うん、
はい、これ小池さんなんか一緒にしたいって言ってたんですけど、うん、なかなか一緒にはならない感じですけどね、
う
ん、
そうですか。
上田市はあまり地下鉄は
めったに、まあ、ここに来るのに乗ってます。あ、そうです
よね、はい、このスタジオ半蔵門で実は撮ってますけれどもね、はい、では流行語を見ていきましょう。まあ、流行語ですから今では、ね、不適切な表現も含まれていますが、当時の世相を踏まえてそのままお伝えします。まずは家付き、川付き、ババア付きという言葉があったそうです、はい、これちょっと今では不適切だなと思いながらもちょっと、まあ、
いいじゃないですか、
当時の、はい
はい、
でこれね、若い女性が希望する結婚相手の条件を言った言葉ということなんですけれども、これはどういうことなんですかね。家があって、
家持ち、車持ってて、まあ、姑もいると
、はい、姑もいるということなんですかね、はい。まあ、でも姑とね、あのなかなか仲が良くない方たちも、
まあ、いっぱいいますよね、
いらっしゃってますかね、うん、はい。そしてこれトップ屋という言葉です。これ週刊誌のトップ記事を狙って独自の取材をして売り込むフリーの記者ということで、今もねいますけれども、ね、
今いっぱいいますね、
いますね。あのどうですか、今の世相を振り返ってそういう、
まあ、いつも変わりないんだなと、
ね、そうです、もうこの頃から変わらないんだなっていうところありますけどね、はいはい。まあ、本当にあの必要なものっていうのは確かにね、その特段であるとは思うんですけど、うん、ちょっとね、 あまりこう意味のない記事なんかも結構ねあったりも、
ね、そうですね、
ますよね、
はい。
そしてナンセンスという言葉もこの時期から流行りました、うん、これは まさに無意味とか馬鹿げた行動や考えということなんですが、ナンセンスはもう今も使ってます、
ね、そうですね、
はい。そしてリバイバルということも流行りました。これはですね、あのレコード会社がリバイバル版として戦前の流行歌を発売したそうなんです。リバイバルは今もねよくこう言ってますよね、はい。そして私は嘘は申しませんという言葉も入りました。これはですね、あの1960年の総選挙の時に自民党のテレビ CM のキャッチフレーズだったそうです、はい。私は嘘は申しませんと言っています。
そうですか、
はい。でこれ池田勇人総理大臣での時期でしたね。で所得倍増計画とかね、あの話をした、その時の実は自民党301議席取って、ね、うん、当時としては戦後最高の議席数だったんですが、うん、今回それを上回っちゃいましたね、うん。まあ、まあいろいろとね、はい、そう言いますけれども、まあ、いずれにしてもちゃんとした政治をやってほしいなという、
そうですね、
はい、思います。では1960年のナンバー、本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。ダニー・イーダとパラダイスキングで素敵なタイミング。ダニー・イーダとパラダイスキングで素敵なタイミングでした。この世で一番肝心なのは素敵なタイミングという曲なんですが、あまりこれは馴染みが
全く知りませんでした。
あ、そうでしたか、はいはい。これでアメリカの歌手のジミー・ジョーンズがリリースした曲を日本語でカバーしたんですよね。当時こういったあのアメリカの曲をですね、日本語版にカバーするっていうね、あの感じで流行ってましたね。ボーカルは坂本九さんだったんですよね。
そうだったんですね、
はい。これのあの曲、最近でもね、小栗旬さんが出演した花王のハミングの CM ソングにもなっていました。
そうなんだ、
はい。上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。今回は血圧について何度でもというテーマで目から鱗の話を聞いていきたいと思います。上田院長、血圧についてはこれまでも何回も話したことはあるんですけれども、ね、はい、改めてですね、血圧について患者さんとか皆さん、測っている皆さんでやっぱりちょっと誤解しているところがあるのかなと。
そうですね、あの原因と結果をね、
はい、
逆に捉えてる人がかなりいる、まあ、これがそれが、うん、まあ、テーマになっちゃうんですけど、
はい、そうですよね、
うん。例えば、うん、よくお医者さん行くと血圧を朝測ってくださいって必ず言われるんですよ、
はい。
まあ、その理由も分かるんですけど、はい、皆さん朝どうやって測ってるのって聞くと、はい、朝起きて、はい、トイレ行って、はい、まあ、男の人だったら新聞取ってきて、はいはい、よっこらしょって座ってすぐ測るんですよ、
はい。
で女性だったら、まあ、ご飯の支度する前になんか子供を叩き起こして、
はい、
なんだかわちゃわちゃして血圧を測る、
はい。
でこれは実はダメなんです、
うん。あ、そうなんですね、
はい。
なんか イメージなんですけど、うん、一通りことを済ませて落ち着いたところで撮ろうみたいな感じだったんですけど、
いや落ち着いて撮るのがいいんですけど、はい、皆さんすぐ測るじゃないですか。 あれがダメなんです、
は
い、
あそうなんですね。で
基本は、はい、多分無理なんですけど、はい、30分ぐらい何も考えないで安静にしてふわっとしてから測る。
落ち着いてっていうのもあの感覚的に多分10秒とか15秒ぐらいの感じなんですよ、ね、こうふーっと、はい、じゃあやろうかな感じなんですけど、
そういう30分ぐらい
です。あそうなんです。それが一番適切な、
一番こう下がってくるので、そうするとでその血圧を測ってくださいって指導してるはずなんですけど、はい、今みんな忙しいから、はい、朝さっと測ってそれでこうメモして持ってくるんですよ。でそうするとみんな高くなっちゃう人多いので、
じゃあ例えばそのお母さんが息子さんとかお嬢さんを起こして起きてないなって言った後に血圧が上がった
らイラッとするから血圧上がっちゃうんですよ
でそれ持ってかれて持ってかれて、ね、
だから、はい、ああ高いですねっていうのか、いやちょっと測り方間違えてますよっていうのかは分かんないけど、はい、まあ、大体皆さんそうやって測ってることが多いので、
はい、あとなんか食べた後がいいのか食べる前がいいのかってなんかあるんですか。それはあまり関係ないんですか、
うん、で結局我々が何を知りたいかというと、はい、ベースの血圧なんですよね、
はい、
だから血圧って上がったり下がったりするので、うん、だから高いところを測ったら高いに決まってるじゃないですか、はい、だけどその人の一番低いベースとなる血圧が基本となる血圧なので、はい、そこを知りたいんですよ、うんうんうん、だ車でいうとアイドリング状態、
はい、
アクセル吹かしてタコメーターが上がっててもそれ
そうですよね、
うん、違うでしょっていう、はい、だからアイドリング状態、車でいうとアイドリング状態、
はい、
だ人間でいうと自律神経がぐわーって興奮してない、はい、一番リラックスした状態の血圧が知りたい、
うーんということなんですね、
はい、
よく言われているのが、うん、例えば私最近測ったのが大体118と、まあ、78ぐらいなんですけど、うん、この上の数字と下の数字っていうのが、うん、あまりこう皆さん分かってない方も結構いらっしゃるかな。私もよく分かってないんですけど、
下はね、はい、難しいんですよ、
はい、
変な物理のなんかあって、はい、ちょっと説明が難しいから、はい、それにあの昔ね下の血圧を気にしていた時代があったんですよ、
はい、
でもそれはもう廃れちゃったので、
あじゃあ今下はあんまり気にし
てない、気にしなくて上だけです。
上だけでいいんですね、
は
い、
であと上の血圧と下の血圧がどうもなんか、はいね、差がないのは危ないんだとかいう、はいはい、皆さんおっしゃるんですけど、
なんか下が危ないんだなんてよく言う人もいたりです。
だそれもね、はい、特殊な状態である場合はやばいんですよ、
はい、
だけど普通の皆さんの一般生活で、はい、その上と下がくっついて命の危険にさらえる状態はまず起きないので、だから下は無視
あでいいんですね、
うん、
はい、あじゃあなんかよくねあの上と下両方言ってなんかその本当にあの接近してるとこれはとかいうのはあまり気にしなくて、
それは、うん、そうですね、あと自動血圧計は下の血圧高く出ちゃうので、
ああそうですよね、はい、あ確かにあの測ってもらう時と、うん、あの自動のもので数字結構違いますよね。
そうあの測る時間帯によってはまあそれ違うんですけど、はい、下は明らかにもう血圧計、自動血圧計は高く出ますね。
はい、なおのことそういう子は気にしなくていいよということですよね。そうですね、
はい
はい、あとすみませんあの血圧をこうの自動で測るときにこうグッと腕を入れるじゃないですか、うん、あれもなんかどこら辺のこうコツとかあるんですか、 なんかこう
センサーがこの脈ってるところに当たるのが一番いいんですけど、
あ脈があるところですね。
そうそうそうそう、
はいはい、じゃあ腕が曲がるちょっと
あたり、そう曲がるあたりのところですね、そこでいいんじゃないかな。
そうですよね、うん、たまにこうグググッと入れすぎても肩ぐらいまで入れちゃってるとなんか、うん、
それはダメですね。
あそうなんですね、はい、あじゃあ皆さんそこをあの、はい、腕 の, その曲がるとこぐらいのところを
あのそうあの肘で測る
とき
はね。
そうですよね、はい、わかります、ありがとうございます。ということで結構あの血圧はねあのお話はしているんですが、改めて今度血圧、うん、今回に特化してねあのお伝えしているということで、うんうんうん、まず根本的にあの測り方とかあとどういうところでっていうところで今、ね、お話しさせていただいたんですが、うんうんうん、さらにですねあのこの下の、ね、血圧の方はあまり気にしなくていいってところまで。
そうですね、
はい、わかりました。
あと、まあ、繰り返しますが一番知りたいのは一番低い時の血圧、は
い、あの例えば私118の70は知りましたが、118の方の高い上の方の血圧の一番低い
時ですよね。だから、はい、あの本当に正確に測るにはだから30分ぐらい安静にして、 で、まあ、3回ぐらい測って一番低い血圧をその時の血圧にする、
はい、
これが基本だと思います ね、
そうですね。少しこう走った後とかにクッと測った時に140とかこう超える時があるんですけど、うん、ああいう時の数字とかあんまりあの
全然気にしなくていい
です。であの本当に落ち着いた安静になった時のという
そう
ですよね。
だからまあ日常生活で私がよく言うのが、
はい、
だから朝みんな大変なんで、うん、寝る前の一番こう眠くなった時に測ってくださいとか、
あ
お風呂上がりでふわっとした時とか、
うん、
一杯飲んでこう、はい、そろそろ寝るかなっていうぐらいの時に測ってもくださいっていう話はしてます、
はい、あそれはあのお風呂上がりとか、うん、お酒飲んでも血圧はあまり影響はないん
だ。結構リラックスして下がってくるんで。
あそうなんですね。
だから一番リラックスした時の血圧が知りたい。
あそうですか、はい。ああなんかあのそうお風呂上がりって血圧上がっちゃうのかなと思ったんですけど、
熱々で入った瞬間は上がるんじゃないですか。
そうですよね、うん、あのサウナなんか入っちゃった
ら
あるけど、その後にあのクールダウンした後ぐらいのわあよかったなって思ってるぐらいの時が、
そうそう、その時の血圧が一番多分低いだろうと予測するので、
はい、ですよね。
その時の血圧が知りたい、
はい。あとは それぞれの方が測るその時間は同じにした方がやっぱいいですかね。時間というかその、
まあ、習慣ですからね。
そうですよね、はい、例えばね夜測って次は朝測って違うよなんて言っているんじゃなくて、夜でずっと測り続けていけばその傾向が分かるっていう感じ。
まあそうですね、細かい人はだから朝晩測るとかやってますけど。あ
そうですよね、うん、はい。ただやっぱりそういった合わせていった方がそのなんですかね、プロセスっていうか分かるというか、
まあそうですね、
はい。
あと皆さん高いの出るとびっくりしちゃうんで、
はい、
それで慌てちゃうんですけど。
そうですよね。
だ低いの見つけてよって。
あ、むしろ一番自分の低いとこ、いやみんなやっぱり高いとこ見ちゃうんですよね。
高いとこ見ちゃう。
こんなに200も出ちゃったんで。
そうそうそう。でそんなのお相撲さん、はい、上手投げやってる時200超えてますよって、はいはい、そうですね、いう話になるんですけどね、
はい。なんかよくあのお相撲さんとかなんかこうやるとき血管がちぎれるぐらいのなんとかとか言うんですけど、
うん、その時多分200以上いってますよね。
そうですよね、
はい。だからみんな危なくてお相撲やっちゃダメっていう人いないでしょ。
はい、そうです。それはもう
多分みんな200くらい上がってるから。
そうですよね、はい。まあサッカーでもそうですよね。やっぱりこうね、なんか本当にそう集中したらね
上がっちゃいますよね。
上がりますよね。
だからそれ血圧までモニタリングしてたらみんな危なくて、
はい、
危ないとかって目を覆っちゃいますよね。
はい、そうですよね。
冗談ですけどね、
はいはいはい、ありがとうございます。ただやっぱりそういったところで血圧ってそういうものですよっていうところをやっぱり、うん、改めて認識していただきたいという。
だ運動すると上がるんです、
はい。
狩猟するときに気合い入れて血圧上げないと、
はい、
獲物捕まえられないので、
うん、そうですよね、
はい。だ血圧低かったらもう絶対動物捕まえられないし、
はい、
勝負勝てないし、
はい、
お相撲勝てないし、
やっぱりもともとね狩猟民族だったわけじゃないですか。まあそのもともとのね原始というか、
うん、そう
その時ってやっぱり戦わなきゃいけないっていうのがあるんで、 そう、うん、その時ね
血圧上げとかないと、
はい、そうですよね、
勝てないんです、
はい、
っていうことがある、
はい。
けどみんな高いの危ないって言ってるんですけど、
はい。
ただまあずっとね高い人は、はい、まあ、低めの人よりも寿命が短い可能性があるとか、
はい、
脳卒中のリスクが高いとか心臓病のリスクが高いっていうのも一方で事実ではあるんですけど、
あそういえば人による、
まあ、ベースがずっと高い人はまあちょっと危ないよって話、
はいはい、
だからベースが知りたいっていう話になってくる。
あそうなんですね、
はい。
でベースがやっぱり高かった場合はちょっと考えなきゃいけないけど、
そうそうそう、
その一喜一憂するものではないよということですよね。
だからずっと自律神経が興奮してたら高いんですよ、
は
い。
あ
だからリラックスして、ね、下がるっていうことが分かったり、そういう、ね、やり方が分かってる人はリラックスできるので、はい、その脳卒中のリスクも低くなりますよっていう話にはなるんですけど、
はい。脳卒中はやっぱり血圧が高い方がやっぱりなりやすいという、
ね。そうですね、
うん。でその高血圧と言われている人はやっぱりそういったその高くなっちゃうようなその今神経的にそういうなってしまってるっていうことなんです
ね。そう、動脈硬化で高くなってる場合もあるし、ずっと自律神経が興奮しっぱなしで、
はい、
夜もリラックスしないでずっと緊張状態で過ごすと、
でそれが
ストレス溜まるとそうなるんで。
あそうなんですね。
だから血圧高いのはストレスが溜まってるっていう まあ、見方もあるので、だからストレスが多い人は病気になりやすいっていうことでもあるんですけど。あ、
そうなんですね、うん、確かにストレスが続くとよく皆さん体調崩すって言いますけどね。
だからストレスかかると血圧上がるし、
はい、うん、そうですよね。だからそういったことをまずそのベースとして知っていただくというか、
そうですね、
はいはい、落とし込んでいただいてということですよね、はい、
そこを理解しないと、はい、ダメかなと。
そうですよね、
はい
はい、いやでも本当に血圧に関しては定期的にこう話をしていかないと、やっぱりちょっとどうしても高い時だけ見て、うん、こんなになっちゃいましたっていう、
あ、そうそうそう、心配になっちゃう
ね、
みんな。
そうですよね、はい、やっぱり患者さんってやっぱり未だに多いですか？
あ、もうみんなそうっす。
あ、
未だに。
そうなんですね、
はい、看護師もそうだから。
あ、そうなんですね、はい、うん、あ、看護師もね、血圧測ってますもんね、
これ
ね、
高いです
って言って、うん、あ、でそれで安易にそのお薬とか出してしまうとなんかあんまり良くない。
あ、そうですね、
ですよね、
はい、
だって悪くないのに血圧を下げちゃったりしたら、
そう、元気なくなっちゃう人いる
んで。そうですよね、はい、そっか。
特に高齢になると、はい、やっぱりね、血圧を上げないと元気に活動できなくなるんですよ。
あ、そっか、やっぱり血圧を上げるってことは元気に動くということになるから。
だから高齢者の方とかみんな気合い入れないと歩けなくなってくるんで、
うんうん、
結果的に上がっちゃうんですよ。
それをだから下げてしまったらパワーがもう
出ないですね。だから転倒のリスクが増えたりとか。
ああ、じゃあ本当高血圧で血圧下げる薬ってあまりちゃんと考えないとまずいですね。
まあ、そうですね。でも今、はい、ね、世の中的には若い人も年寄りもみんな130代いってるでしょ。
そうそうそう、
あれはちょっとナンセンスですね。
あ、まさにナンセンス、
ね、はい、ナンセンス。
この当時の流行、
1960年
代、はいはい、あ、そうですか。でもこれはね、はい、目から鱗なお話で、うん、やっぱり血圧はそのなんか低いのがいいっていうことでは絶対ないってことですよね。
そうですね、
はい、だからやっぱり振り幅がっていいわけじゃないですか。
振り幅がっていいですね。
ですよね、
はいはい、ただちゃんとリラックスして休める自分の体ではいてほしいけどね、
は
い、
そうですよね、
うん、
はい、だからそこが分かってればいいですよね。
そうです。
ウェデンジもこうやって放送があるとき私も血圧が上がる。
そんな上がんない。
あ、そんな上がったんです。
手術前は140になりましたけどね。
あ、膝のスキーで、うん、怪我したとき。
あ、サッカーサッカー。
あ、サッカーサッカー、うん、その手術をするときにうわって感じだったんですか。
いや、いつ上がっても140だから、
はい、
あ、普通は120なんですよ私。
あ、そうなんですね、
はい、あ、緊張してんだと思って。
あ、そうなんですか、はい、なんかスキー その記録を測るときとかっていうのはやっぱりそのぐらいになるんですかね、こう緊張する。あんまりそれは
いや血圧測んないんで普通は。
あ、そうそうですね、はい、ウェデンジはじゃあそんなにこう振り幅ないタイプ。
私は振り幅ないタイプです。でも運動時のマックスは200-230ぐらいいきますね。トレッドミルって
はい、
なんかこうちょっとベルトコンベアの上走って血圧
やつ、ね、はい、
あれやるとやっぱりマックスの時は200-230ぐらいの血圧上がりましたね。
じゃあ本当に激しい運動すれば皆さん200は超えちゃう、
ね、多分超えてると思いますけど、ね、はい、
だからそこで200超えましたって言われても別に普段別に、
う
ん、
ね、そう、普段120
だから、ね、だからっていうところですよね。だからことさらその高く出たからって言ってその瞬間に到達じゃなくて、ちゃんと習慣して測っていく。しかも一番リラックスしてる時に測ってくださいねっていう。
そういうことです、そういうことです。
そうですよね、
はいはい、
ああ、でもよく分かりました。でもこれは本当にちょっと、ね、定期的にお伝えしていきたいですよね。はい、
そういう意味で何度でもっていう話
ですよね、はい、今回、はい、ウェデン長のこの思いが伝わってくるようなタイトルでしたね、はいはい、では今回のまとめをお願いします。
血圧は一番低いのを見つけに行け、
はい
はい、
いやでもこれは本当にそうなんだと思いましたね、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では1960年ナンバー、本日最後の曲です。小林明で明のずんどこ節。小林明で明のずんどこ節でした。上でこのずんずんずんずんどこっていうのはもう結構、
あ、これ多分
どのずんどこです
かね。
盆踊りだったんですか。
出た気がする。
あ、
中国分。
あ、市川市の中国分の盆踊りでもこれ使われてたんですね。
じゃないかな。
恐らくあれですかね、うん、氷川きよしさんのずんどこ節とか、あとドリフターズのずんどこ節もあったんですよ。はい、で元々はこれですね、藤山一郎さんですとか田畑芳雄さんが歌っていたのを小林明さんがカバーして歌っていて、さらにドリフターズで大ヒットして でさらに2000年になって氷川きよしさんでさらに大ヒットしたというような、はい、
いいですね、
はい、だからずんどこはもうずっとこう歌われ続けて、まさに盆踊りでも使われているという、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはメールで寄せください。メールアドレスはうろこアットマーク fm.co.jp です。 uroko@fm.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。またこの番組は聞き逃しても聞くことができます。市川ルアレフのホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、ウェダインのホームページのバナーからも入れます。ウェダインのホームページは検索サイトでウェダイン市川と入力すると出てきます。次回の放送は3月23日です。ウェダインプレゼンツ、ウェダソー&石井哲也の目から鱗の話、出演はウェダインのウェダソー委員長でした。ウェダイン委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回をお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。